皆さんこんにちは、 EFT ジャパンの武田です。今回もブレンダーさんと一緒にお伝えしていきたいと思います。ブレンダーさんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけども、はい、今回は、最近ねよく講座なんかでもご相談いただくんですけれども、はい、物事をなんかこう完璧に仕上げないといけないとか、
はいはい、
完璧じゃないとダメみたいな、
はい、
完璧思考をこう求める方ってちょっと意外に多くてですね、
あ、
まあ、おそらくこれはですね、うん、私の引き寄せかなと、
うん、今ちょっとあ武田さんの講座かなってちょっと、
はい、うん、思いますけれども
、はい、
まあ、この中にもね例えば私と似たような感じであの、はい、体験してきた人いるんじゃないかと思うんですけども。
そうでしょうね、はい、いると思います、はい、
例えばどうですかね、私あがり症っていうのが、まあ、一つありますけれども、
はい、
これも全部私完璧思考が全部原因だったんですよね。
ああそうですね、はい、
であとどうですかね、症状的に言うと例えば、うん、私昔は人にすっごい厳しかったんですよね。
あそうなんですか、
うん、でなんでかというと自分を完璧思考なんで、
はい、
相手にも完璧求めちゃうんですよね。
あ、はいはい、
でそれで人間関係ギクシャクしたり、いろいろこうみんな辞めてっちゃったりとか、こういろいろあったりとか、
はいはい、
あるいは、先延ばしもそうなんですよね、
うん、
要は完璧に結果出さないといけないと思うがために、うん、恐ろしくてこう手つけられないとか、こうネガ感情が湧いてきたりとか、うん、
はいはい、
いろんなことが あるんですよね。この
結論からいくとそこじゃ逆に完璧じゃないんですよね。
どういうことですか。
だってその完璧主義なのに先延ばししてしまう理由がそこにあるって言ったら、ね、結局は先延ばしして完璧にできないわけですよね。なんかこう悪循環に
完璧じゃないんですけど、
う
ん、
そうそうそう、
要は思考は完璧なんですよ。
そうですよね、完璧思考で自分の中ではね、はい、
なので行動が起きないんですね。
ですよね、複雑なとこですよね。
そうです、うん、もうまさに悪循環に陥る、
はい、
まあ、完璧思考みたいな感じなんですけども、はいはい、ただよく質問される中で、一つちょっと勘違いしてほしくないのが、完璧っていうのが全て悪いわけじゃないんですよね、うん、
はいはい、
例えば、まあ、極端な例を言えば、うん、人から例えば上司から書類を頼まれて、
うん、はい、
それを完璧に仕上げると、
はい、
おそらく評価も上がるでしょうし、
はい、
自己評価も上がるでしょうし、
はい、
いろんな面でこうメリットっていうのもすごくあるわけなんですよね。
会社も助かりますよね、はい、
で例えば完璧の反対で言うと、
はい、
まあ、言い方いろいろあるんですけど、例えばダラダラっていう感じを反対だとすれば、
はい、
逆にダラダラっていう方にかなり偏ってしまってると、
うん、
例えば人から頼まれたこともダラダラしたり、
うん、
待ち合わせもダラダラしたり、
はい、
逆にそっちに偏りすぎてても、
うん、
デメリットはいっぱい起こっちゃうんですよね。
起きますよね、うん、はい、
だからいつも私の本なんか読まれる方によく本なん言われるんですけれども、思考の書き換えって大事ですよねって言われるんですけれども、はいはい、まあ、もちろんこう本の中では書き換えっていう言葉とかいろいろ使ってるんですけど、うん、要は思考の幅を広げられるかどうかっていうのが、うんうん、まあ、おそらく心理学の目指すところであって、例えば完璧っていう方にあまりにも常に偏りすぎてたり、
はい、
ダラダラっていう方に常に偏りすぎてる、
はい、
こういうのが要はあんまり良くないわけで、
うんうん、
ケースバイケースに応じて、うん、こう完璧な方に少し偏ったり、
うん、
あるいは状況に応じて少しダラダラの方にこう寄ってったりとか、
うんうん、
こう行き来できるっていうそういう思考を持つことが、
うん、
まあ、一番こう皆さんの目指すところに、まあ、根底にはあると思いますよね。
そうですね、その中でどうバランスが保てるかということでしょうね、うん、
はい、
まあ、完璧にもね多分度合いがかなりあると思いますからね。
そうです、そうです、
うんうん、
なのでどうしてもねやっぱり完璧を求めすぎちゃうと、
はい、
いろんなところに支障が出てしまいますんで、ただ決してそれは悪いものではないということをまず一つ認識していただければなというふうに思いますね。
そうですね、うん、まあ、実際前もね前のポッドキャストでちょっと出た話で、はい、質問するのが大事っていう話ありましたけど、うん、どうしても完璧っていうその、ね、自分の枠の中に入っていると、
はい、
なかなかその枠から、ね、外に目がいかなくなってしまったりしますよね、
う
ん、
そう、
だから、まあ、自分 の、ね、その目から見てだけじゃなくてちょっと質問を自分にまたしてみて、うん、別の見方があるかな、別の可能性、はい、可能性があるかなというふうに見るっていうのもね、
うん、
逆に、自分の枠がどんどん広がって 逆に柔軟に対応ができるようになりますよ ね、
そうですね、うん、あと先日ちょっとある居酒屋でも目撃したんですけど、
はいはい、
多分その人は、これ別に決めつけじゃないんですけど、はいはい、よくあるパターンとして、うん、人のことあまり気にしないみたいな、
はい、
感じの例えば思考があったとして、
ええ、
でもあまりにも人のことばっかり人の目ばっかり気にすると、
ええ、
これはどっちに偏っててもよくないことが起こるんじゃないかなと思うんですけども、
はいはいはい、
この前ある居酒屋で、
ええ、
沖縄料理の店行ったんですけど、
はい、
一人の人が三線という楽器を引き出したんですよね、
はいはい、
だからもうずっと閉店間近で、
はい、
同僚の4人の人はどう見ても嫌な顔してるんですよね、ずっと弾きまくって歌ってんの。
ああ、そのお客さんが
そうなんです、そうなんですよ、
そのお店の楽器か何かを弾いてたんですね。
そうなんですよ、
はいはい、
5人グループで来て、そのうちの1人がいきなり三線取り出して歌い出したんですよね。
あ、そうなんですか、はい、
で、ま、多分その人はなんかあんまり気にしてないのか、人の顔色を全く見てないんですよ。
一人で楽しんでるんですね。
そうなんですよ。で、僕らがこう帰ろうとしたら、
はい、
その残りの4人の人がこっちに流し目でですね、
はい、
帰りたいみたいなことを訴えてるんですよね。どう見ても
あ、そうですか、
もう勘弁してくださいみたいな、
あ、いいなみたいな、
だからでも逆に人の目ばっか気にしてると、うん、なんか楽しくない部分ももちろんあるんで、
はい、ありますよね。
だからあんまりこう偏ってしまうと、この前みたいな KY と言われるような、
うん、
まあ、そんな状況に陥ったりっていうのも、
うんうん、
まあ、あると思いますんで、
う
ん
う
ん、
そうですよね。どうしてもね、他の人の視線が見えないでいると、
はい、
もう自分のね、その視野だけから物事が見えて、うん、もっとこうしなきゃああしなきゃって自分だけがね、こう先走ってしまうところが出てきますよね。
そうですね。だから本当私なんかやっぱりうまくいってない時っていうのは、
はい、
いろんな思考がやっぱ偏ってる時って多かったと思うんですよね。
あ、
だからそれによってネガティブな怒りだったり、
はい、
不安だったり、例えば人の目ばっかり気にしちゃって、
はい、
不安で不安でしょうがなかったり、完璧求めちゃうから怒りが大きくなったり、
はい、
なんかそういうとこにハマってたっていうのはすごいあったと思いますね。
そうね。でもそれをやっぱりこう見えてないとわからないし、まあね、そこはありがたく誰かが、ね、指摘してくれたらいいんですけども、
はい、
なかなか、ね、自分はどうなんだろうかって、それこそ、ね、前のポッドキャストも言ってたように、どうなのかなとか、その周りの、ね、その表情とかもちょっとね、はい、こう少しだけ気にして、どんな風に今捉えられてるのかなとかね、
はい、
そういう風にちょっとね、こう目線を変えてみるっていうのは大事ですよね。
そうですね。で、なんか自分のこう思考の特徴を見つけるには、
はい、
一つ僕コツみたいなものとしてご紹介しておくと、なんか人はあんまり周りの人はあんまり反応しないのに、なぜか自分だけ反応してしまうとかですね
はいはい、はい、
その出来事とかに、
はい、
あるいはテレビ見てた時に、
うん、
周りの人何も思ってないのに、
うん、
自分だけがなんか妙にムカついてきたり、
はい、
そういうのって多分自分の心のスイッチが何かあると思いますし、
ありますね、はい、
もしかしたらそういう場合はちょっと偏りも少しあるのかなというふうに思うヒントにはなるんじゃないかなと思うんで、
そうですね、まあ、ポジティブな面で言うとね、まあ、自分らしさとかね、はい、っていうのも大事だと思いますけども、はい、ネガティブな反応とかねが周りが示しているのに気づいたら、やっぱりそこはどうしてなんだろうっていうふうにね、はい、こうちょっと気づくっていうのは、そのさっき言ったね、その沖縄料理の方も ね、自分は楽しいかもしれないけど、周りがねどんな表情でね自分を見てるのかなと、はい、ちょっとね目線をちょっとそっちに向けてみるっていうのも大事ですよね。
そうですね、うん、もうその話題で帰りは30分スーパー KY 話題で、
あ、そうですか、
盛り上がりましたね。
あ、でもよかったじゃない、楽しくて、
まあ、でもね、反面教師的に私もそういうとこあるかなって、
まあ、そうですか、
どっかで不安に陥る部分はありましたけどね、
うん、あ、そうですか
私も偏ってないかなと。
あ、それは完璧に近い武田先生が
少し
出てきたのかな、
自分もちょっと日常考えたりしたってことありましたね。
あ、でもありがたいですね、そういう体験もね。
そうそう、ありがたいです、いろいろ気づかさせていただいたんで、
はい、
すごく勉強になりました。
はい、
はい、じゃあ、ブレンダさん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もどうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんも自分に気づいてくださいね。